に救いをもたらす神の恵みが与えられました。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは賛美歌148歩または主歩の後ろにあります。主の祈り天に達します。我らの父よ、今は今を神に支えたまえ、国を聞かせたまえ、御心を天に達すること、地にも達せたまえ、誰の地上の中で今日も我らに、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らが罪をもとに許したまえ、誰かを心に見合わせず、またくより救いたしまえ、国と力と世界と限りなく何をも求められない。アーメン。本日の聖書箇所はイザヤ書9章の1節から6節、またヨハネによる福音書12章の44節50節になります。旧約聖書の1073ページイザヤ書から解読いたします。闇の中を歩む民は大いなる光を見、地の影の地に積む者の上に光が輝く。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの尾を引き肩を打つ死にたげる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように追ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の身の量が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられ、権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられ、ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの仇によって今もとこ、そしてとこしえに建てられ、支えられる。万能の主の熱意がこれを成し遂げられる。もう一箇所はヨハネによる福音書12章の44節。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。私を見る者は私を使わされた方を見るのである。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はそのものを裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁く者がある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わせになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じ られたままに語っているのである。一言お祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。一週の旅路を守られ、誠実の朝に私たち一人一人を島田教会に招き導いてくださり、共に礼拝できます幸いを心よりありがとうございます。続いては罪を繰り返す罪人ですけれども、あなた様の一方的な憐れみにより罪に許されて御前に立てます幸いを感謝いたします。ただいまから本郷弘志先生に御言葉を解き明かしていただきますが、語る牧者の唇を強めてくださり、聞く私たちの固くなな心を砕いてくださいますよう、聖霊の導きをお願いいたします。今時を同じくして全国各地で開かれているキリストの集会を祝福してお守りください。また今朝やむなく礼拝に来れない方、特に病床にある方の上に主の守りと恵みが豊かでありますように、この感謝と願いとを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。賛美歌275番を
受けたいと願います。今申しましたように2020年という年はもうすぐ終わろうとしています。一方で私たち教会の暦の1年はすでに始まっております。私たちの主救い主キリストの誕生の祝いを待つその時を過ごすことから私たち教会の暦の1年は始まります。そして 救い主キリストの誕生の祝いでありますクリスマスを迎え、今この手術もまたキリストの誕生の祝いの最中であります。ですからこの教会でもツリーが飾られ、クリッペが飾られ、リースが飾られているという、そういう事柄になります。それでも私たちはなかなかこの新しい2020年1年を迎えるという、そのような華やいだ気分やキリストのご降誕を心から喜ぶ、そのような気分にはなかなか慣れずにいる。私自身はそうなんですけれど、皆さんはどうでしょうか。むしろ今私たちは終わりを待っていると、そう申し上げた方が良いように思います。コロナウイルスの感染拡大が終わり、いつかこういう感染症の流行は終わるんだということを知っていても、それがいつ終わるのか、ますますこの日本でも世界でも感染の拡大は勢いを増しているというのは、そういう状況です。私たち人類の中ではしばしば感染症の流行ということがありました。現代の医学と違って対策のためのワクチンだとか治療のための特効薬というのはない時代でしたけれども、感染症の流行はそれぞれ終わっております。なされることは今私たちがしていることと変わらない事柄です。三密という言葉が2020年の流行語大賞になりましたけれども、接触を避けるそういう事柄ですよね。密閉された空間で密集することなく濃厚な接触を避けるというような事柄が言われています。そのような中で新型コロナウイルスの流行以前に戻りたいという思いもありますけれども、もうそれ以前のあり方には戻れないのではないか、新しい生活様式が求められている。そうは言ってもですね、流行の感染症の流行などということを考えるとですね、やがてはそういう警戒感が薄れて元の生活といいますか、密着して密集して残らせ食っていうことを繰り返してきたのでどうなるかと思いますけれども、その一方でますますこういう新型の感染症の流行っていうことは予想せざるを得ない、こういう状態の中にあります。感染の恐れやそういう感染対策というのは緊張した生活の中でますます不安や恐れを感じる方、生活そのものが成り立たなくなっている方、さまざまな意味で困難を抱えておられる方たちも多くあることを思います。本日クリスト、イザヤ書は闇の中を歩む民、死の陰に住む者という、そういう言葉が出てまいりますけれども、それは今コロナウイルスの感染拡大になって生きる私たちそのものを指しているように思います。 それに対してイザヤ書は、闇の中歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたとこう語っています。この言葉を語ったとされる預言者イザヤ、この場合で預言というのは神の言葉を文字通り預けられたものであります。預言というのはあらかじめ将来のことを語るという、そういう意味もありますし、主イエスキリストの救い主を信じる教会においても、私たちというところの旧約聖書、聖書の言葉を読み、そこで語られていることが実現したんだ、そうそれを読むと言っていた人たちがいるわけです。イザヤ書の中で言えば、この前の7章のところでは、インマヌエル、神が我らと呼ばれるという、そういう事柄が語られている。それはマタイ福音書によれば、主イエスキリストの誕生において実現した、ヨセフへの天使の告知の中でそういうことが語られていることを思い出されるであるでしょう。この預言者イザヤというのは、まことに民が闇の中に、死の影の中に歩んでいた、そういう時代を生きた預言者でありました。彼はウジヤ王の死、ヨタマハズという二人の王、またヒゼキヤという、三代の王が治世を繰り返した時代に来ました。40年の長きにわたって預言者として活動いたしました。彼の証明の記事、預言者に召し出される記事というのは、今申しました7章のもう一つ前、イザヤ書の6章に語られているんですけれども、それはウジヤ王の死の直後の時代でありました。40年活躍したんですから、まだ若かった彼でして、このウジヤ王というのは長い治世を誇っておりました。しかしその死とともに時代の転換を覚えざるを得ない、いや、このウジヤ王の晩年というのはですね、この王自体がですね、聖書を表現して例えば今の聖書の言うのは、重い皮膚病を患って隔離をされざるを得ない、ある見方からすればですね、そういう意味ではこの王そのものが神の手によって打たれた、事実王を代表とする当時の彼が属しておりました神の民の王国南王国ユダの指導者たちは腐敗をしていた、不信仰であり横暴で民の弱い者たちを圧迫していた、そのような者たちへの裁きを預言者イザヤは語っております。その証明の記事に至ります、最初のイザヤ書を見ていただくと、そういう事柄がはっきりするのですけれども、彼自体はその預言者イザヤ書の6章の記事の中で言えば、これからどうなるんだろうか、そういう 事柄の中で神殿で神様の栄光を見た、そう語っています。その時に自分が汚れた唇の民だということを自覚するなら得ない。本当に神様のことを仰いで歩んでいない、そういう民の一人に過ぎないということを自覚せざるを得なかった。むしろこれからの歴史の中で自分たちは裁かれることになるだろう。しかしなおその裁きを通して残されたものには希望がある、そういうことを語るために彼は唇を清められ、罪の許しを得て預言者として歩み出しました。ウジヤ王の死っていうか時代の転換というような言葉で言えばですね、この神の民、北王国イスラエルと南王国ユダに分裂をしたのですけれども、まあ、今日のパレスチナ地方、今もですねシリアでは内戦が続いていて、さまざまな政治勢力が手を伸ばしている、そういう地域ですけれども、今からはるか4000年前以上のそういう時代にも今日のイラクにあたりますチグリス・ユーフラス、メソポタミア文明、そこで起こってきます王朝とナイル川のほとりエジプト文明の間で揺れ動いておりました。当時このウジヤ王の死の時代にメソポタミア文明、そこからアッシリア帝国が起こり、その力が日々大きくなってまいりました。そういう中で今日のシリア、聖書の表現で言えばダマスコにありました王国とエフライムと呼ばれております北王国は連合をして、このメスアッシリア帝国に対抗しようといたします。南王国ユダはこれに加わるように言われたのですけれども、それを拒みまして、エフライムとダマスコの軍隊がエルサレムを攻撃しようとしていた、そのことが7章に語られておりまして、その方を聞いただけで民と人々の心は激しく動揺したというようなことが語られています。その時に預言者イザヤは王の前に現れて、このエフライムやダマスコの力を恐れる必要がないということを語ったのですけれども、そして神様はその印を求めるように預言者イザヤを通じて王に命じられたのですけれども、王はそれを拒みました。神様を試すようなことはしない、聖書の言葉をもって神様の言葉を拒否した、聖書の言葉っていうのは神を試してならないというのは神様の戒めであります律法の中に語られている言葉だからであります。それに対して神様はなお一つの印を御自ら与えられる、それが先ほど申しましたインマヌエルという子供でありました。このようなシリアとダマスコの圧迫に対して神を頼らなかった王はどうしたか。アシリアの力をこの地域に引き入れることといたします。 神様に属する国であったはずの南国ユダは、しかしアッシリアの属国としてアハズヨタムの時代を過ごすこととなります。その中で北王国イスラエルも南王国ダマスカもシリア王国ダマスコも滅ぼされることになる。ここでこれ以上その九章で見ている地を踏み出した兵士と血に生まれた軍服というのは、まさにこれ以上の眼前で見られた事柄である。シタゲレの後肩を打つ杖というのは、アッシリア圧迫は日々この南奥のユダの人たちは見ていたということになる。冒頭にあらかじめ将来のことを語る預言というような事柄と、神の言葉を預けられた預言者、預言とは少し違うのだということを申しました。今彼が眼前に見ている事柄ということを申しました。ある人に言わせると、これ預言者の言葉はですね、事柄がなった後に予言の言葉として成立したことは何だ、そのことをもって歴史をこの神の民、そこで立たれた預言者たちは語ったのだという人たちがあります。どういうことかといえば、彼らはしかしこのアシリア圧迫に対抗して死への信頼に生きる、まことに一人の緑子が誕生した。アシリアの支配に抵抗しようとする新しい王ヒゼキヤという人が登場したんだ。そのことを見、ダビデの王座とその王国に権威を増し、平和を絶えることはない。王国は正義と恵みによって今も、そして特使に立てられ、支えられる。それら全てが古代の力が増大し、神の民の存在を脅かす時になお、神がそれを打ち砕いてくださるという、そういう希望を彼らは味わったと思います。この神の民の歴史っていうのはなかなか複雑でよくわからないところがあります。こういう属国の反抗に対して、当然彼らを支配していましたアッシリアは彼らを撃つために軍勢を派遣してまいります。列王記という歴史によれば、イゼキヤは結局このアッシリアの力に屈しますけれども、そのことをもってアッシリアの軍勢はエルサレムに対する攻撃をやめて、その周りの全てを占領したわけですけれども、軍隊を引き上げることになります。イザヤ書はしかしなお、神様が切り株のように最後の希望としてエルサレムだけを残された、そう語っています。まさに預言者イザヤの語ってきた事柄、神様に対する不信仰、しかしその中で裁かれた者たちになお希望が残される、それに沿った解釈を語っています。闇の中に歩む者たち、死の壁に住む者たちはなお神の厳しい裁きを通じて光があるのだ、光が到達するのだという、そういう信仰が与えられた。この 信仰はやがて神様が救い主を送ってくださるという救い主を待つというそういう信仰へと継承されていくことになります。その信仰を背景にして主イエス・キリストは神の民のもとへ来られました。本日もう一箇所ヨハネによる福音書を読みましたけれども、そこでは主イエスは私を信じる者は私を使わされた方を信じるのであると神様への信仰に生きるようにと主イエスのことを聞く者たちに促しておられます。私を信じる者が誰も暗闇にとどまらないように私は光として世に来たのだ、そう語ってこのクリスマスの時期にヨハネによる福音書の一章を聞かれたこと、また機会があった方も多くおられるでしょう。主イエス・キリストこそ命の光として、まことの光として、全ての人を照らす光としてこの世に来られたとヨハネの福音書のあの一章は語っています。しかしなお闇は光を理解せず、また人々は闇の中にとどまることした、そう語られています。今日多くの不安や悩みの中にあっても、しかし神様の道からの帰りに、そういうことを求めるものは増えることがありません。感染症の流行に意味があるとすれば、しかしその中で置かれている者たち、それがどんなに神を仰うかということではないかと思います。私たちはプロテスタント教会の流れにありますけれども、神様の真理の中に行きたいという強い願いがプロテスタント宗教改革を起こしました。それはそれ以前にペストという感染症があるヨーロッパの地域で大流行し、多くの命が失われた、そういう事柄が背景になります。今日コロナウイルスの感染の中で多くの教会がさまざまな形で教会に来ることができなくなった多くの方たちに神の御言葉を届けようとしておられます。私を使えていますところではまだまだできていないんですけれども、この島田教会では礼拝説教の言葉を聞けるように配慮をしておられます。さまざまな形でさまざまな努力がなされております。しかしそれはコロナウイルスの感染以前にもすでになされていなければならなかったことではないかという、そういう思いを多くのそういうことに当たっている牧師たちが抱いたということが語られているのを読みました。私たちは暗闇の中に大いなる光が差し、主の栄光は輝き出た、御子イエス・キリストの救いが実現し、命の光が差している、その現実の中に歩んでいる。なお私たちを脅かす現実のさまざまな力や悩みや 不安は尽きることはないでしょう。何が起こるかわからない。願っていた通りにならないことはこれからも多くありますし、いつまで緊張を強いられる生活をし続けていかないといけないかは分かりませんけれど、私たちには永遠の命が約束されています。私たちは光として来られた主イエス・キリストを救いに預かるようにと主に導かれたものであります。この光の輝きだけを見つめて主の導きに従って、どのような時にも主の者として歩んでまいりたい。世の中がどのような動き、どのような事柄が起ころうとも、私たちには主による救いという確かな光が輝いております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは闇の中を歩むようなもの、白影の谷を歩むのに御子イエス・キリストを使わし、命の光を持って照らしてくださいました。私たちはその命の光に預かるようにあなたに導かれたものであることを感謝いたします。世の中何が起こるか分からず、不安と悩みの種は尽きませんけれども、あなたが導きの光となって私たちと共におられ、いつも導いてくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌405番を
迎えに天の父なる方は、この年末の最後の聖日の本を神様が与えてお支えくださり感謝いたします。今年一年もまた多くのことがありましたが、神様は私どもの教会を導いてくださり、日々の聖日の礼拝が多くの先生方によって守られたことを感謝いたします。今年は多くの先生を通しまして、あなたの御言葉をいただきました。今年一年のこのコロナの出来事が全て神様の御手の中にあり、このことが私たちにあなたのメッセージを伝える一つの出来事のことと思います。このような中にあってあなたは私たちに光を与えてくださいます。その大いなるあなたの栄光も感謝いたします。今捧げたものはあなたからいただいたものの一部を、いただいた恵みの一部をあなた様にお返しいたします。どうぞあなたの栄光を表されますように、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
生涯28オム先生の祝祷放送を持って
平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともに常しえまで豊かにありますように。アーメン。
1月3日、静岡教会協力者の仕事先生の 主召喚委員会が立ち上がりました。皆様のお祈りをお願いいたします。同一時刻に祈祷会、毎週土曜日の午前9時から始まりますので、はい、礼拝では祝福を賛美歌一番の礼拝前の礼拝前の礼拝前の礼拝前の礼拝前で礼拝の前の礼拝前のでよろしくお願いします。では本日に礼拝前が
Thank you.